1年前の今日9月の21日は、僕は、ニューヨーク、マンハッタンで、コナモンフェスティバルというあのものに参加して、一生懸命、お好み焼きを焼いていました。すごく、初めてなんかこう海外で、料理を出店するっていう、本当にあの今まで経験したことのないことに挑戦をしていました。もうなんかニューヨーク行くっていうこと自体も初めてだったんやけど、いやもう思い出すだけでもすごい、仕込みのこととかね、なんかいろんなこと、出店が2日間あったんですけどとか、その、その後にこういろいろ遊んだりとかした、そんな思い出が、ちょうど本当1年前にね、そういうフェスティバルに参加してやってたなーっていうのを鮮明に覚えてるぐらい、はい、本当に貴重な体験をさせてもらった1年前でした。懐かしいというか、今やったら、今年やったらもう絶対行けてないでしょうけどね。もう去年やったから思い切ってこう参加させてもらって、ね、本当にニューヨーカーの人たちにこうお好み焼きを振る舞いまくってきたんですけど、今日はそういう去年のね、なんかその、話をちょっとしたいなって思うんですけど、いきなり始まりましたけども、純烈の一人三重奏始まります。純烈の一人三重奏、はい、ということで純烈の一人三重奏始まりました。純烈のです。まだそう、セミ鳴いてますけどね、耳と。でもすごい涼しくなって、ちょっと風邪ひきそうなぐらいですね。今、おセミ鳴いとる世間は4連休で、楽しそうですよね。みんなどっかいろいろ行ってます僕は一生懸命、仕事をバリバリやってます。はい、でも本当にありがたいことに、お店にはたくさん本当に人が来てくれて、本当にありがたいですね。もう、どっから、知ってくれてるんですどっから、ね、ありがとうございます本当に。はい、でまあいきなりオープニングは去年どこに行っとったねって感じなんですけど、去年ね、アメリカのね、ニューヨークに2日間行われたジャパンフェスっていうフェスティバルの粉もんのこう、フェスティバルに出展させてもらってて、ニューヨークに行ってました。本当にちょうど1年前でね、もうなんでこのイベントに僕が参加できたかっていうのも、なんか本当に不思議な経緯があって、そうなんです。もうなんか誘ってもらったのは、いきなりね、こう SNS で全然知らんね、その方からメッセージが来て、なんかこういうのがニューヨークの、ね、本当にど真ん中であるイベントがあるんですけど、なんかね、こう日本人のこう、ね、粉物とかそういうのを中心としたこうフェスティバルをするんですけど、出店をこうやってくれませんかみたいな感じで、僕のこう店にこう連絡が、ね、こう SNS で入ったんですけど、最初ほんなんね、全然知らん人から連絡来たって、なんだこれ、また騙される詐欺みたいなやつなんちゃうん、でもう本当に全然信じれなくって、最終挙句の果てには、それまあニューヨークのその 本当こっちで言うとおたふくソースねのおたふくさんとかも、あの協賛とかそういう、あの主でそのイベントにこう関わってる会社だったので、僕もわざわざもうあんまりにも信用できへんかったから、そのおたふくまでね直接あの本社まで電話して、あのこうニューヨークでこんなあのイベントあるんですけどこれほんまなんですかって言って電話をしてあの聞くまでやってこう確かめました。でその時確かめたら、まあ、2日後ぐらいにこうニューヨークから電話かかってくるんですよね。でニューヨークから電話かかってきて、ニューヨークのおたふくのニューヨーク支社の方から連絡があって、やりますよって言われて、それで初めて信じて、で出店にこう進んでったわけなんですけど、いやそこまでがね本当にこう、いやそんな外国で出店するとかなんてこうなんかこう、考えもつかんかったし、えっていう気持ちしかなかったから、本当に、信じられへん気持ちでいっぱいあったんですけどね、まあ、出店されるこうお店とかも本当に有名な店が多かったから、お店がね、全然、うちの店なんてって感じだったんですけど、でもそれでもねあのやるっと決めてあの挑戦したわけなんですよね去年。もうすごい、あの最初からこう材料どんだけ持ってったらいいんとかね、何があのこっちから運べるとか、あっちで何を準備しなくちゃいけないとか、もう本当にすごい、外国というかもうその飛行機で行ってこっちからはもうその限られたものしか持っていけなくて、あとはそういう言うたらあっちでこう輸入とかそういうことにこう携わってる人にねこうやり取りして、あの材料揃えたりとかいろいろなことしながら、本当にあのおたふくソースの方とかにも本当に助けてもらってやったわけなんですけど、いや本当に2ヶ月前1ヶ月前とか本当に切羽詰まってというか、何よりもでも本当に何人前用意したらいいんやっていうのがまず最初にね、すごく迷ったというかな部分だったんですけど、でもまあね、大体1万人から1万3000人ぐらいのニューヨーカーの人たちがこう来るんですよみたいなね話だったので、そこに向けてこう準備を全力でやりましたね。はい。でまあ前日も本当に仕込みとかもね大変だったんですけど、何が大変ってね、まあ包丁も一応持ってったんやけど、その仕込みの時にまあ包丁の切れがまあすごく良くなかったとか、もう全然知らない場所でこう仕込みするからね、もう大変やったんですけど、何が大変、まずでもねちょっとニューヨークの人はっていうかまあそこの会社なんかもしれないんですけど、時間がめちゃくちゃルーズやったんですよ。2時には集合とか言われて、その、ね、調理させてもらう仕込みさせてもらう場所に2時に行ってたんですけど、2時に行っとるのにまずは玄関とか入り口開いてないし、開いてないだけじゃなくてその材料仕込んでいかないかん材料とかもその時まだトラックが来てなかったんですよね。で結局2時間ぐらい遅れてからその材料届きましたみたいな感じで言うてきやがって、言うてきやがってってねいかんけど、そうもう2時間も遅れて、もうなんかそれでもなんか こっちではよくあることやからみたいなおっちゃんがね言うてくるんですよ。なんやねんみたいな、こんなことよくあるんですよって、そらこっちは知らないしね、もうちょっとイライラしながら仕込んだの覚えてます。で挙句の果てにこの仕込んでる時の包丁の切れが悪くて、またこのそれをもうさらにこう追い込んでくるぐらいに、マッチのキャベツねめちゃくちゃ硬かったんですよ。もうカチカチで、もうなんやもうこの むけるんかいこれぐらいのキャベツ、もう本当にカチカチのなんかもうボールっていうかゴルフボールがもう本当になんかこう、まあ、そこまでっていうかでもめちゃくちゃ硬かったんですよね。だからもう切るんに本当に宿泊して悪戦苦闘しまくりながら仕込みをしました。はい。もうそれで そういう大変な思いをしながら、まあ、あのニューヨークのこの1日目のフェスに挑んだわけなんですけどね、もうちょっと本当話長くなっちゃいますけどね、まあ、でも次1日目の話をまたしたいなと思います。じゃあちょっと曲いきましょうか。した曲は、グッドモーニングサンシャインのアルバムサイコパスから、一言申す、はい、いい曲ですね、はい、大好きです、うん、最近あの、グッドモーニングサンシャインの、 あの太郎ともよくあの飲みに行ったりするんですけどね、うん、なんか音楽のこうあれやこれやをみんなで喋って、楽しい時間が最近よく、持たせてもらってます。あのいつもありがとうでね、そうあのニューヨークのねその出店の話に戻るんですけど、そんな大変な準備をしてね、であの1日目をニューヨークのねその出店の1日目を体験するんですけど、まあ本当にあのまずその荷物が、まあ、その日こう前便仕込んだやつが、まあ、当日届いたんですけど、朝の早うからね、で届いたけどもう荷物ぐっちゃぐちゃで、どの店の荷物なんかもなんか何店舗もあるんでね、もうどれがどれかわからないみたいな感じで、こうその荷物下ろす関係者の人らとかももう適当に下ろしてくんですよ、もうぐっちゃぐちゃで、もうそれもすごい、なんでこれみたいな、そっからおうちの店のやつどれなんやっていう、選ぶのもっていうかもう探すのもすごく大変やって、でもそのまた探してから必死になりながらあの店舗のその準備をしていくんですけど、それもね結構大変で、まあでもね本当にまあ やっぱこう行ったところのない場所で本当にこう未経験とか未体験のままの場所でこうやる準備とかも本当に思った想像以上に大変やって、 それがね本当に偉かったなって思います。でまあ本当オープンがちょっとこう少し遅れでオープンしてしまったんですけど、まあやっぱこれ始まってからもまずこうお好み焼きを売ってたんですけどね、まあこの日本人のこう僕らからするとこうお好み焼きってこう当たり前のものなんですけど、あっちの本当にニューヨークの方とかに、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、お好み焼きこれはなんかファティティスみたいな、こうこれは何ですかみたいな感じでこう説明するときにこうジャパニーズパンケーキとか僕言ってたんやったかな、本当になんかこう、英語に説明するのが本当にこうじゃあ何やったんね、まあ、そこもちゃんとこう、伝えるっていうかもう表現の仕方が本当にうまくできなくて、でまあ他のお客さんとかもこう、まあ、食べてはくれるんですけど自分が思ってた以上にこう売り上げが出なくて、他のとこでこう並んでる店とかもあってね、こう焦ってくるわけですよ。うちまだ、並ぶ時もあるけどまた引いてったらなんかこう寂しいなみたいな、こうそんな時間がどんどん過ぎてて、もう1日目は思ったより全然半分も売れへんぐらいのすっごいなんかこう落ち込むぐらいに、大変な売り上げっていうかね、思った以上の売り上げが取れなくてすごくこう落ち込んだ1日目になりました。で本当に落ち込んで、ああもうあんなにキャベツもねもう100キロ近く仕込みで刻んで切ったりとかしたのに、いやもう2日目もこんな感じでのなったらもうめっちゃくちゃ残してしまうし、もうどうしようって、もう、ね、手伝いにもね来てくれてる本当に奥さんとか友達のみんなとかね、本当にそうなんです、もうたくさんの人にこう助けてもらいながら行ってたイベントだったんで、いや本当これ2日目でちゃんとこう結果出せへんかったらもう本当になっともならんぞっていう、もうすごいプレッシャーがこう襲ってきて、もうどうしようって感じで、もう帰った泊まってるね、エアビの場所でも本当になんかとりあえずもう体も偉いし、もう出店もしてるから体力的にも偉いし、もうこの頭の心身ともに疲れきっとるみたいな感じになってしまったんですけど、でもそこで行ってるみんなが僕が寝てる間にもすごく相談とかしてみんなでミーティングしてくれたりとかしてね、ほんで僕も夜中にこう目覚めて、もうここまで来てもう絶対に明日は大盛況で、もうみんながもううちの店に並びまくってどうにもならんっていうのをイメージしながら、そこになるためにはどうしたらいいやろって思って、もう自分の頭をもうフル回転させたろうと思って、回転できない頭をね思いながら夜中にもうオタクソースの人に連絡するんですよね僕で、お好み焼きだけじゃなくてこう焼きそばとコンビみたいなものにしてみようと思って、でもなんとか無理やりでもいいんでちょっとでもいいんで焼きそば麺買えないですかってこう夜中に連絡して、で朝方の連絡来てて用意させていただきますって言ってもらえて、で焼きそば麺を急遽用意することをまず一つ決めて、あと本当に朝の7時から空いてるっていうそのニューヨークのホームセンターにわざわざほんま6時ぐらいにはもう6時前ぐらいとか6時ぐらいにはもう歩き出して、歩いても2、30分かかるとかだったから、そこまでこうボードにお好み焼きとは何かっていうのとか書こうと思って、そのボードとかわざわざ買いに行って、でそういうできることをして2日目に挑んだんですけど、でまあお好み焼きのことを説明したりとか、あとパフォーマンスでこうソース塗るんとかも外にわざわざ塗りに行ったりとか始めたんですよね僕で、まあみんなで一生懸命焼いて、もうそうしたら2日目なんと朝の10時からそのイベント6時前に終わったんですけど、もうその5時やったかなに終わったんですけど、うち6時ぐらいまでひたすら焼き続けて、その日 なんとその出店してたお店の中でうちが一番になったんですよね。はい、もうびっくりして、あんまりにも忙しすぎるから、その時のニューヨークのタフクソースの人が手伝ってくれるくらいの本当に大盛況をなんか迎えることができて、ね、本当に思い出に残るっていうか、もうできることをやるっていうのを諦めないでやったことが報われて、いやもうみんな行ったみんなでもうちょっと、泣くっていうか、もう感動して、でもその休まないその8時間って、いや本当体偉いで、もう1回も休憩もトイレも行かずで、もう動きっぱなしでやってたんですけど、それでも、追いつかないぐらいで、でもそれでもその時間が本当に最高やったというか、本当かけがえのない時間を、経験することができました、ね、そんなニューヨークで一番忙しい店になれたっていうことが僕にとって本当に良い経験になって、今でもね本当にこれあれがあったからなんかこう今頑張れとるっていうところが本当にあります。なんでこうね挑戦するとかって勇気がいるっているとかあると思うんですけど、いやどんどんとなんかこう諦めることなくやっていくことが大切やなって本当にその時感じました。なんでこれ聞いてね、なんかまあコロナとかで今大変な時期なんですけど、その中でもやれることを見つけて、どんどんとこう挑戦していく姿勢っていうのを見せていく、人になりたいとかなっていこうっていう人が少しでも増えていったらいいなって思います。もう僕も本当にそういう風にまだどんどんまた挑戦したいなと思ってます。はい、そんな、去年ちょうど1年前はニューヨークに出店してたっていう話でした。ありがとうございます。 エンディングです。今日はニューヨークの出店の話をこうすごく長く長くしてしまったんですけど、楽しいな。あ、でもそう、最近昨日僕は僕のジュン・レノンのアルバムとか、昔やってるバンドの時から僕の本当作品のデザインとかを本当にずっと手掛けてくれてる友人でもあるデザイナーのダブスターがですね、最近作ったエコバッグを僕買ったんですよ。でも届いて、もう早くも届いたんですけど、これがねエコバッグめちゃくちゃかっこいいんですよね。なんかそう、なんかデザインもうこれはね、そのダブスターのインスタグラムとかそういうタンブラーとかね、そういうのでもう見てもらうともう分かるんですけど、めちゃくちゃかっこ届いてもう、うわめっちゃいい、もう本当にめっちゃいいエコバッグ届きました。はい、これもなんかおすすめですね。詳しいの本当にダブスターで調べてもらったら、インスタとかもすぐ出るんじゃないかな。ショップはね、ダブストア .byshop.jp、 DABSTOLE ダブストアですね。で調べると出てくると思うんですけど、そこに載ってると思うんですけど、最近販売されたこのショッピングバッグ、エコバッグね、僕買いました。もう本当これかっこいいんで、なんか数量少ないって言うとったら、もしかしたら思い切り取るかもしれない。でもこれかっこいい、なんか他ももしかしたらあると思うんで、ぜひこのダブスターの、ショップを覗いていただいて、いいね、なんかこうグッズをあさっていただけたらなって思うんですけど、いやこれはおすすめ。僕も自分の SNS でインスタとか、ツイッターとかにお写真あげたいなって思うんですけど、いやこれ本当おすすめです。ぜひ一度ダブスターのお店をチェックしてみてください。はい、いや今日は本当に長くニューヨークの話させてもらったんですけど、いやもう本当にね、何が起こるか分かんないんですよね、人生ってね。いいことも悪いこともなんやと思うんやけど、いやでもそれでも本当にいいっていうか、勇気を持ってこう動くっていうことがね、動かへんかったら結局ゼロで、動いたら結果がまあ良くても悪くても1でもね、もしかしたら10になるかもしれんし、マイナスかもしれんけど、でもゼロではないっていうことが自分にはすごくためになって、動かへんことが一番僕は自分にとって失敗なんじゃないかなって思ってるんで、まあこのラジオを聞いてなんかこれしようと思うんやけどどうしようかなって迷ってる人とかがもしいたら、僕はもう迷わず動いてくださいって、そうやって多分絶対伝えます。動いてくださいね。いや本当にどんどんとやれることをみんなやってほしいなって思います。はい、今日はこんな感じで去年起こった、ジュン・レノンのニューヨーク話っていうのをさせてもらいました。はい、でまた楽しい話をどんどんとしたいなって思うんですけど、まあなぜやれる時にみんななんかいろんなことやりましょうみたいな感じなんで、はい、楽しく次回も、お話できたらなと思います。ジュン・レノン一人三重奏、また来週お会いしましょう。お相手はジュン・レノンでした。どうも聞いていただいてありがとうございました。バイバイ。